ルカによる福音書の13章の今日は10節から見ていきます。で、私たちが前回ですね、その数多くついてきている群衆に対して強い警告の言葉をかけられた部分を見ていきました。で、群衆にかけていた意識なんですけども、それが12章の57節になぜ自ら進んで何が正しいかを判断しないのですか、ここなんですね。その群衆の特徴というのは流れに従っていくっていうことなんですよね。で、漠然とその、考えていく、その、この場合だとユダヤ人の指導者が教えているところを、この、吟味せず漠然と受け入れていて、主体的に自分で考えていないという問題があったわけなんです。天気の印は見分けることができるのに、なんで時代の印は見分けることができないのですかという、私たちの今置かれている時代に非常に、関わりのある、この言葉をイエス様はおっしゃられました。で、その後で群衆の中でピラトがですね、ガリラヤ人の、このを殺したその地をガリラヤ人が捧げる生贄に混ぜたという話を持ってきた人がいたんですね。で、これはイエス様がガリラヤ人だということを加味するとですね、まだ彼らの関心は未だ表面的なんですね。こういう政治的なことをイエス様のところに持ってきていたんですね。で、根本が自分自身が滅びたら、自分自身が滅びから免れるために悔い改めなければならないというのが根本なわけなんですよ。けれども、誰々がこのような目に遭っているという他人行儀の見方、まるでなんか、こう論評しているというか評論家というか、そのように見ていく見方ですね。これもやはり主体的ではない、自分がどうなのかという、神の前でイエス様に対してどうなのかということを問うことをしないこの受動的な姿なわけなんですね。で、そこでイエス様が、その悔い改めなければあなたも滅びてしまいますよと言われた後に例えを話されて、イチジクの木が実を結ばないと、3年間待っても実を結ばないというのが彼らの状態なんだということなんですね。でも切り倒しても全くおかしくない、遅すぎるぐらいの時期だったわけなんです。で、それがイエス様が非常に深い懸念を持っていた理由なんですね。もう遅すぎたんです。けれどもイエス様の取りなしがあって、それがご自身が万人として例えておられて、肥やしを入れるからあと1年待ってくれませんかという猶予を与えてほしいと言ってるんです。で、10節からこの猶予の話になってくるんですね。続けてイエス様がこの今までと同じように不思議と印を行ってくださるわけなんです。にもかかわらず、やはりこの応答しない彼らの姿を見ていくことになるんですね。では10節から13節まで見ます。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。あります。イエス様がしばしばこのような形で安息日にシナゴグ、ユダヤ教の街道でラビとして教えておられた時に行われた奇跡ですよね。これ1回ではなくて何回もこのことがこの福音書に書かれてますが、で、今は病の霊によって腰が曲がっていたとあります。 で、16節では18年もの間サタンが縛っていたとあるんですね。このルカによる福音書の特徴はこの神の国の霊の戦い、これが明確に書かれていて、私たちがその総国の中にですね、この対立の中に生かされているということをずっと学んできましたけれども、ここもそうなんですね。ここは単に病による苦しみ以上の霊的な抑圧が醸し出されているんです。で、これが贖いのストーリーですね。この神がエヴァを惑わした蛇に対して地を這うようになると呪われたわけですけど、神が同じようにサタンが自分と同じ運命の中に彼女を入れているかのようにですね、彼女は地面しか見ることのできない人生を送っていたわけなんです。この、呪われたこの 地をいつも目にしていなければならない、この地理をですね、噛むようなですね、この土地の地理を噛むような生活って言ったりでしょうか。このそこからこの背を伸ばすことができたっていうのは、これがこの解放であり、そのイエス様の罪の贖いをこう象徴しているかのような、霊的にこの起こっていることをこうもう本当にこの体の中でこの女性は、体験したんですね。で、神様を崇めています。崇めるもことじゃないですか。ところが、ここの話のポイントは、崇めるべき時になぜか憤ってた人がいたってことですね。14節。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日には行けないのです。街道管理者というのは単に建物を管理する人ではありません。立法も管理するというような霊的な指導者でありました。で、その彼がですね、今神の御業に対して賛美ではなくて憤りで満たされているということなんですね。そして彼の語っている相手というのはイエス様に対してではなくて、見てください、群衆に行ったって書いてあります。だから自分の教えている群衆に対して安息日は働いていけないんだというふうに教え諭したわけなんですね。これがユダヤ教当時の正当な教えであって立法の解釈だったんです。でも街道管理者が人間的には決して無下なことを話していないことに注目してください。18年この状態だったんです。だから1日遅らせて日曜日にね、これ安息日土曜日でしょ、日曜日にこの癒しをイエス様が行っても決して遅いわけではないわけなんですよね。でもイエス様をあえて安息日にこの奇跡を行われていくんですね。で、こういう場面を私たちは福音書の中で数多く見るんです。例えば38年間足苗の男、ベテスダの池ですね、安息日に立ち上がらせました。そして徒行を持ってと。で、これも口伝立法、そのユダヤ人のその立法をの解釈ですね、ミシュナって言いますけれども、でそれやっちゃいけないって書いたんですよ、明確に。で、あとは生まれつきの盲人もそうですね、彼もその、椿をこの、思ってですね、この土を使って泥を作ったと。で、これもですね、ミシュナにやってはいけないっていうの、働くことになるっていうのが書いてあるんです。で、わざとイエス様が意図的にその彼らの解釈に違反するように行われたという、なんかちょっとね、意地悪やってんのとかね思ってしまうかもしれないんですけれども、ここから言えることはですね、神の御業は人の常識の中で動くのではないって言ったらいいでしょうか。しきたりがある。そのしきたりに従って、またはその中、この、システムっていうか制度というか、いろいろこうやっていかなければいけない、こう行儀作法、プロトコールというか、 そういうものの中に神の国はないんですね。神の国があるためには、命の御霊の働きがあるためには、神のなさることを第一にしていくことで、そこで常識と対立しても、神のなさることを優先していかなければ、イエスを主としていないし、神を神としていかないということなんです。安息日の主ですよ、私はと、人の子はと、イエス様が言われた通りです。ですから、ユダヤ人の宗教指導者がそうであったように、私たちキリスト者も、いわゆる宗教、キリスト教式の常識を何らかの形で作ってしまいがちなんですね。神の御霊がこう働いているということなのに、こうあるべきだという枠組みを作って、それ以上動かないようにしていくことがあります。で、そのような枠組みがあって、それが邪魔になっていくような時に、そのような心配を神のところに持っていけば、神が心配してくださるのに、自分のところにそれをしっかりと掴んでしがみついていくというね、ことがあるんですよね。例えば、これアメリカのクリスチャンの家庭の家族の話なんですけれども、そこのご主人が、お父さんが主に示されて中南米かどこかの国に福音を伝えると神様に言われたわけですね。示されたんですね。ところが奥さんが反対したんですよ。子供たちの教育にふさわしくないと。で、これもね、正当化できるんですよ。子供を主にあってちゃんと教育しなさいという言葉も使って。奥さんが反対したんです。で、そこでなんとなくそれがモヤモヤになって、うやむやになってですね、立ち消えになってしまったと。で、何年も経ってからですね、悲しいことが起こりました。離婚しました。教育のためという常識がありました。しかし神の御霊の働きを阻んだので、離婚という最も教育上良くないことを行ったわけなんですね。で、このような誘いというのはサタンがするんです。パロが常識の中で出ていけばいいよと妥協案を出しました。例えば、少年だけが、男の大人だけが行けばよい、または、家畜だけ残していなさい、家畜は残していなさいとかですね。で、そのような形で、いや、ここはそのままにしとこうよ。で、そこに神の国が、この領域が広がっていくのをこう阻んでいくわけなんですね。これがこの霊を殺していくわけなんですよ。で、そして15節で、しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだと。偽善者たちってこう言ってますね。ね、私たちがどのようにして律法主義が律法主義だと分かるか、そのリトマス紙というのはですね、偽善に陥っているかどうかです。これ二重基準になっているかどうか。ね、分かるでしょ。例えば彼らの口伝律法の中では、動物に水を飲ませてあげていいんですよ。じゃあなんでもっと大事な人、ましてやアブラハムの娘、つまりユダヤ人の女ですよね、に対して憐れみの技をやらないってことがあるかと。その人間に対しては厳しくこのような規則を敷いているのに、動物に対してはやってもいいよという、そういう二重基準ですね。ダブルスタンダードなんですよ。 で、立法主義に陥っている時ってもうすぐに突っ込みを入れることができる、まあ、そういう穴が大きく開いてるんですよね。まあ、例えばね、今はね、この愛っていう言葉が大事にされて、まあ、昔のキリスト教とは違ってですね、この愛っていうのがこうなんか前面に出てですね、ね、昔だとちょうどね、丸森の方々がやってるような、ああいうなんかちょっと怖系のね、怖い系のあれ、その地獄に行くっていうの、地獄もたくさん語られてたし、まあ、愛だと。でもね、これも立法主義になるんですよね。あの人に愛がないってこういう時あるじゃないですか。あの人に愛がない、愛がないとかって言いながら、その人愛してないんだよね。本人が愛がないじゃないですか。だからもう、あの人はさばいてるとかって言ってですね、さばいてんですよ。もうだからすぐにこう分かるんですよね。表向きがなんかそれっぽい話をしてるんですけれども、この二重基準があるわけなんです。でね、ここでイエス様がね、この女はアブラハムの娘なのですと言われたところに注目したいんですけども、まあ、ルカによる福音書っていうのは女性がね、すごくこの表に出てるというか、このイエス様が本当にこの働きかけてる中に女性がたくさんいますけれども、アブラハムの娘と言ってます。で、神の形として作られた人であるばかりでなく、アブラハムの祝福を受け継ぐべき神に愛され選ばれた子だと、子孫だと。でね、12節のところにね、実はね、あなたの病気は癒されましたっていうふうに書いてあるんですけれども、これはギリシャ語を見ると、ギュナイというね、婦人よと訳してもいいような、この敬称を使っている、この敬意を表している呼び名を使っているんですね。だから、どのようにこの卑しく見えるような人であっても、イエス様は神が見ているようにこう見ておられる。とっても大事ですね。見失いがちです。私たち世の常識で、まあ、私今私たちはって言ってますけど、自分の心を探られますよね。見た目で判断しますよね。けれども、それでなんかね、やっぱ常識でね、こういつの間にかやはりこう女性と男性がいて、全く同じ働きをしているのに女の人を見下すっていうことがいつの間にかしてしまうっていうのは、これは世の中のものを受けてしまったんです。でもイエス様は違うんですよ。イエス様は婦人よってこう言ってるんですよね。で、このように泡、そして次にね、神の形であり、この人間だったら、そして今度はアブラハムの祝福を受けていくべき人であると。つまりこれをキリスト者に当てはめるならば、イエス・キリストによってアブラハムの祝福を信仰によって受けている私たち、神の家族にいる者たちが、いかに弱く見える人であっても、その人のところに私たちが近づかなければいけないということがよくわかるわけですよね。教会のプログラムをするための人ではなく、人のためのプログラムです。何をするにもですね。そして聖書の中には、その良い行いをしなさい、特に信仰の家族に対して善行を行いなさいと、これがガラテヤ書の最後のところに書いてますね。6章に書いてありますね。キリストにあって兄弟を愛していくことが必要で、そしてイエス様がいつもこの突き動かされる動機というのは憐れみなんですね。憐れみで、かわいそうに思われてという言葉がイエス様に、もうほとんどイエス様にだけしか使われてない、人じゃなくてイエス様だけにしか使われてない、このギリシャ語があるわけですけれども、まあ、ちょうど腹綿が痛くなるみたいな、断腸の思いっていう言葉があるようにね、まあ、そんくらいのこの言葉がこのイエス様に使われてるんですね。で、この憐れみなんですね、イエス様が突き動かされるこの動機というのが。そして、次行きましょう。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたら良いでしょう。 それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉に混ぜたところ全体が膨れました。共通してますね。この大きくなる、膨れる。でこの神の国の解釈ですね、この例えの解釈ですけども、正反対なんですね。正反対のものが2つあるんです。で今回も私は悩みました。あのコメンタリー、あの仲介書を見てですね、正反対なんですよ。一つは福音が広がって全世界にが総福音化されると。その当時のユダヤ人の人たちはこの神の国というのはこの急激に来るものであると。だからつまりこの異邦の国、この首輝きを砕いてですね、異邦人の首輝き、諸国の王たちを砕いて、そして神の国をこの力を持って神の栄光を表してくださると。でこれを彼らは信じていたけれども、神の国というのはこういう徐々に広がって、何書いてある、徐々に広がって大きくなっていくんだという、まあ、こういう仲介があったんですね。まあ、その側面は十分にありますね。御国が、全世界に福音が伝えられて御国が来るとイエス様が言われましたし、そして、本当にこの全世界に福音が広がるという言葉はこの最初にも書いてありますし、地の果てにまであなた方は私の証人となりますと。そしてあらゆる民族、国語、国々からキリストの地によって贖い出されると書いてますね。ですから、まあ、それもそうなんですけれども、やっぱり気になるのは文脈なんですよ。まずね、ここで群衆がみんなイエス様のなさった全ての輝かしい御業を喜んだって言って、これは喜んではいるんですが、22節以降にね、この旅をしている中でイエス様が23節で主よ救われるものは少ないのですかって聞くんですよね。大勢の人がイエス様についていっているにもかかわらず、ここで救われるものが少ないのですかっていうふうに聞くような疑問が出てくるっていうことは、イエス様がそれらしきことをずっとお話になっている、そのような素振りを見せているわけなんですよ。そしてこの流れというものが一貫して、やはりこのイエス様悔い改めなければ滅びるよっていうね、この次からもそれ出てくるんですけれども、その中に出てくる話なんですよね。ですから、ここからもう一つの解釈を紹介しますと、それはですね、この神の国のように見えるだけれども、そこに悪いものが入って広がっていると。でまず一つ目の例えが、成長して木になってね、空の鳥が木に巣を作りましたとあります。でこれはその全世界に広がってって、でその影響の恩恵を受けているものがいるという形で、ネブカデネザルが見た夢の中に出てくるんですね。ダニエル書の4章に出てきます。そのバビロンの国が広がってですね、そしてその中でこの鳥が巣を作っていると。あとイスラエルが回復したっていうところでも、エゼキエル書の確か17章だったっけかな、まあ、そこにもこうイスラエルが豊かにされてですね、でそして鳥が出てくるっていうのがあるんですね。その世界的なこの影響をその持つと。でそれを見るとね、なんとなくこう思うのが、かつての、まあ、西洋世界っていうか、皆さんね、この中でメサイアをご覧になった方、お聞きになった方 いらっしゃると思うんですけども、あの時代っていうのはどこ行っても教会なんですよ。教会の影響から全生活が教会だったんです。病院だって教会だし、ね、あのその縁立ても教会だし、それが今分業化されてるわけなんですね。でそこからこう分離してしまったの、教会からの権威から分離してしまった。だからそういう姿に見えてくるんですよね。でそして次の、ね、女の例えですね。女がパンダネを取ってっていうことが書いてありますけれども、このパンダネっていうのが以前学びました、このパリサイ人の教え、これパンダネに気をつけなさいと言われて、でそれが偽善のことだとこうイエスもおっしゃったんですね。で第一コリントの確か6章かな、それが不正とか罪であると。だその罪が教会の中に入って、それが全体に膨らむっていうね、その文脈の中で書かれて、まあ、いるわけなんですよね。でそうやってみると、その教会というかその神の国なんだけれども、ここは微妙でね、それ全部が間違ってるわけじゃないんですよ。けれども悪いものが入って膨張しちゃってる状態、全体に広がっている状態だから、信じるのが簡単な状態、狭いもんじゃなくて広いもんのようになってるような状態、コンビニなんか便宜的にキリスト教徒を名乗れるような、そういう状態を言ってるのではないかなと。でそこで文脈を見ていくと、群衆に人気を持ってたんです、イエス様が。でそれで多くの人が集まってイエス様を受け入れてるかのようなんですけれども、滅びに至る人は実はその中で数多くあって、その人気というものが実は厄介で、その人気の中にある、まあ、以前からあの前回前々回話しましたが、人気の中にあるイエス様の言われていることと真っ向から反対する動機を持っていたと。例えばイエス様を裁判官が頂点にしたくて、この便利屋さんですよね、あの、相続財産を何とかしてくださいと、ね、あとはその時事問題を取り上げてね、こうどう思われますかとかですね。でそれでイエス様がイエス様の前に行かなければいけないのに、そうしない状態ですよね。でこういう人気って怖いって思うんですよね。人気、他の人が言ってるから、他の人がしているからという理由で、その流れについていくことがいかに間違ってるかということなんです。第二テモテの4章の3節と4節で、人々が健全な教えに耳を貸そうともせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですと。これが終わりの日にね、これが起こるということなんですね。でこの時代に私たちがいかに自分で考えるということが必要なのか、一人個の確率って言ったらいいかな、自分で考えて、そして私はこういう信仰の告白を持ってますよと。ただ一緒にいるから私はこれを言ってるっていうことではなくて、ある時にはこれ言って、ある時にはあれ言ってっていうね、どんどん変わっていくものではなくて、あなたはどう信じているのですかとイエス様が弟子たちに聞かれたように、あなたはということをいつも問われながら答えていく、そういう生活に私たちが行かなければいけないわけなんですね。イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムの旅を続けられた。すると主よ、救われるものは少ないのですかという人がいた。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いからと。この狭い門ですね、三条の水訓にも出てくる有名な言葉ですね、狭い門から入りなさいと。でも今ここでエルサレムに向かう旅の中でもお語りになってるんです。もう何回も言いますけれども、この似た話っていうのはね、すごいたくさん出てくるんですよね。 こうなんで同じ話じゃないか同じ話じゃないかってここに読んでったらもったいないというか間違ってるんですね。違う場面で何度もイエスもお語りになっている。でまた文脈が違うところでお語りになっているので若干少しずつ意味も変わっているというのがこの注目しなければいけない。だからもう今私もルカによる福音書って結構苦手な福音書だったんですけど今は一番今楽しんでね学んでます。でここでの特徴は努力してって言葉なんですよ。努力して、これ字面だけ見るとね、なんかあたかも良い行いによって救えなきゃいけないっていう、何だよ信仰によって救われるんじゃないですかと思うかもしれませんが、そういう意味ではありません。先ほどの自ら進んでというそのテーマと関わってくるんですね。福音というのは何か、もう一回整理するとイエス・キリストご自身が福音と言っていいでしょう。イエス・キリスト、神の子イエス・キリストの福音というふうにマルコの一章の一節に書いてますよね。この方をそして受け入れることであります。そしてもっぱら神様の憐れみによってのみですね、この罪深い私を許してくださり罪を清めてくださって神の子にしてくださるということ、そして滅びゆくこの世から免れてキリストの立ててくださる神の国に入ること、これが福音であります。でこの道というのは多くの人がしていることにただ漫然と従っていったら決して通ることのできない道です。自ら進んで神の言葉を受け入れていく道であります。自分の貧しさを知らないといけない。自分のうちに神に反抗する罪があることを悔いて取り除いてくださるように神様の憐れみを乞わなければいけない。へりくだらないといけない。自分を虚しくしなければいけない。で悔い改めるわけですね。でこれがね、努力してに含まれるわけなんです。信じれば救われるっていうのはその通りなんです。でも人々がなんで信じないのかなんですよ。でそれが今言った主体的に神の前に出て悔い改めるということですね。へりくだるということです。これがいかに難しいか、この言葉を努力してと言われてるんですね。で25節、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは外に出てご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いてももう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、みんな出て行きなさい。猶予期間が短いこと、またここでお語りになっている、いやもう過ぎ去っているかもしれないみたいな感じで話しておられる。救われることのできる時はいつまでも続くのではなく閉じられる時があるんだよということで、これノアの時代と同じですね。箱舟の戸が閉じられたらもう入りたくても入れないんだよということです。でこの食べ一緒になんかね食事をするという話がこれから出てきますですね。この28節の神の国にって書いてあって、で29節には食卓につきますと書いてありますね。これ神の国でこれが行われると。で14章にもこの、ね、披露宴の話が出てきたりするんですけど、ユダヤ人にとっての救いというのはこの地上に来られるメシアが神の国を建ててその中に入ることなんですね。でそしてね、神の国の特徴はこの祝宴なんですよ。飯食うことなんですよ。楽しむこと、喜ぶことなんです。一緒に食べて、イエス様はこのことを言及されてるんですね。で事実イエス様はその予表であるかのように多くの人と食事をとりました。バプテスマのヨハネは断食するんですね、よくね。でもイエス様はよく食事をとられたんです。で彼らも食事をとってたんです。彼ら一緒にご飯食べてたんです。 そしてイエス様が大通りで教えがをされている、垂れているのを彼らは聞いていたんですね。で、これだけのことをしてもらいながら、まだ自分自身がイエス様のところに行っていない。イエス様を主としていない。だから心が変えられておらず、そのままで、不正のままで生きてきてしまっていると。だから主が来られる時には追い出されるんだよということであります。ここで言ってるのは。これ微妙ですね。もうわずかじゃないですか。食事までしてるんです。教えも受けてるんです。でも締め出されちゃうんです。さっき言った努力ですね。努力っていう言葉ね、日本人が好きですよね。でも日本語で言ってる努力とイエス様が使っておられる努力っていうのがまるっきり違くてですね、むしろ日本イエス様が言われてる努力っていうのは悔い改めのもともと意味である思いを変えるっていうことですね。その今まで努力で生きてきたっていうのを変えないとダメなわけなんですよ。これは努力ですよ。つまり自分の中でもだえ悩むでしょう。高ぶり自尊心を捨てることです。神、もっぱら神の恵みによって救われることを受け入れていくことですよね。それで28節、神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。地獄ですよね、これね。後悔している姿です。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか、今しんがりの者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりになるのですと。神の国にアブラハム、イサク、ヤコブがいるんですね。あとは預言者がいます。キリストが戻ってこられれば、これらの旧約の生徒たちが復活し、食卓に共につくわけなんです。その子孫が共に祝福に預かるはずなんですね。ところが、けれども信仰という、もう一回言います、自発的なここの近づきがあって初めて成り立つのであって、血縁の子孫であるばかりか近くにいたということでも保証されないんだよということです。この泣き叫んだり歯ぎしりする方に入っちゃうんだよということなんです。そして神の招きに応答しないのであれば、その祝宴は空っぽになるかといったらそうではなくて、食卓に着かせることを神は他の人を招くことによって行われるわけなんですね。で、東西南北から人々が来ているという、まあ、これは異邦人とも言えるんですけれども、でもここで異邦人という言葉をあえて使っていないのは、もっと大事なことは近くにいない遠くにいる人々も連れてくることができるんだよということです。分かりやすく話すと、近くにいて聖書のメッセージに触れていてもう神の国から締め出されることはあり得るということです。反対にたった一言の聖書の言葉を聞き、それに応答しているのであれば、神様はことさらにその人をたっ飛び祝福してくださるという、そういう世界なんですね。そこでしんがりの者が先頭になって、先頭にいる者がしんがりになるという現実が、現象が起こります。で、今というふうにイエス様は言われてますけれども、ユダヤ人たちが福音を受け入れる時が今や過ぎ去ろうとしていてっていう感じですね。で、これに教会でも起こりますね。教会に来て間もない人が霊的に成長していくのに、教会に来て何年も経っている人がいつまでも赤ちゃんのままでとどまっているということは十分に起こり得るし、実際に起こっています。で、私たちはキリスト教を自己修練のように考えてしまうんですね。年数を積めばそれだけ霊的に受け入れられていると思いたいんです。どうですか、3年ぐらいのプログラムにしてね、ちょうど新学校から聖書学校に入ってみたいな感じで 教会もしたいんですよね。でも徹底的に神はキリストにあって全ての人を平等にされます。今救われたばかりの人も20年以上信仰生活を送っている人も同じように子供のようにして神様の愛の恵みを受け入れていかなければいけないようにしてくださるわけなんです。だから福音なんです。で31節、ちょうどその時何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て行って他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。あなたは、私は今日と明日は悪霊ども追い出し病人を治し3日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。興味深い話が、この他の福音書にはない話がここに出てますね。でイエス様はね、エルサレムへの旅をしてるんですけれども、まだねガリラヤ地方にいるんですね。まあ、ある時はある仲介者とペリア地方にいたのではないかとも書いてますけれども、要はねこのガリラヤの国主であるヘロデ・アンティパスのまだ管轄下のところにいらっしゃったんですね。で殺そうとしてると言ってます。なぜかといったら人気が出ててたくさんの人がついてってるので、非常に政治的に敏感なこのヘロデが、まあ、この、邪魔だからということでイエス様を殺そうとまで考えていた可能性は十分にあります。まあ、具体的な話をしますと、ヘロデはティベリアにいました。ティベリアっていうのはね、このちょうどガリラヤ湖の南西のところにあるんですね。今はそのガリラヤ湖に行きますと、そこが一番大きな町でね、ホテルもたくさんあるんですけれども、そこには行かなかったんです。で2013年にイスラエル旅行行かれた方はそこに泊まってない、北の方に泊まったので、あっちの方どうですか、ないでしょ家が。今でもないのね。まあ、呪われてるっていうのはあるんだけど、イエス様呪われたからカペナウムとかね、ゴラジンとかベテサイダとかね、ないんです。だからイエス様はそういう政治的に敏感なところは避けてですね、それででもあっても人通りが多かったんです。あそこはねビアマリスって言って、海沿いの道でね、この国際幹線道路が、この貿易をするための道路がね、メソポタミア地方とこのエジプトをこうつなぐ大きな道路をカペナウムに通ってましたから、人の行き来は非常にあったんですよ。あったんだけど田舎だったんです。まあ、そういうところでねイエス様は活動されていたんですけれども、で今はその殺そうとまで考えていた、ね、あのヘロデ・アンティパスってわかるでしょ、あのバプテスマのヨハネ殺した人ですよ。そんな感じ、悪いことしてて、であと政治的にはかなりこう微妙な敏感な、ローマ時代のあの時のね政治っていうのはもうなんかちょっと火つけたらなんか燃えちゃうみたいなね、今のイスラエルもエルサレムもそうだけれども複雑ですね。何が何だかってもう分からない感じでしょ。そうなんですよ。なんでヘロデがいるのっていうのも皆さん思いません？ローマ人でもなく、で実際ユダヤ人でもなかったんだよね。でもユダヤ人の王って言われてたんだよね。まあ調べないとね、あのヘロデっていう人物も難しくて分からないんですけれども、まあ、その中でこうパリサイ人が殺そうとしてるってわざわざ言いに来たんですよ。まあ、親切心で言ったのか、まあ、おそらく私はねこのお前出てくっていう感じで、ちょっとこうヘロデのねこの話をしたら脅しになるかなと思って言ったんじゃないかなと思うんですけども、イエス様はね全然びくともしなかった。キツネという言葉を使ってます。キツーって感じ、ネヘミヤ書に出てきますね。このキツネが来てもなんか城壁が崩れ落ちるとかね、狡猾っていう意味合いもあるんですが、あとはね小心者っていうかね、なんか何でもないものっていう感じの意味合いがあるそうですね。イエス様は彼によって何らご自身の宣教の働きが妨げられることがないという確信を持っていらっしゃいました。びくともしなかった。 けれども使命があった。それはエルサレムで死ななければならないという使命です。しばらくこのガリラヤで働きを行われた後でエルサレムに行くけれども、そこで死ぬ。そこに行かなければ何ともこのヘロデが何かしようとしても私は殺されることはないんですよということなんですね。でね、このイエス様のバランスが好きですね。気をつけてます。イエス様決して無謀ではありません。離れたりします。例えばカリオの祭りに出て行かれるときにイエス様内密で行かれたって書いてある。ユダヤ人はもうすでに殺そうとまで考えてたんですよ。エルサレムに行って行かれたらね、参加されたらこのカリオの祭りに。で内密に行かれて、でも半ばに行ったらやっぱり大胆に宮の中で語ってたんです。決して無謀なことはされてない。気をつけてるんですが、でもだからといって怯えて話さないということもなかったんです。で大いなる日に大声で、私を信じる者は生ける水が腹から湧き出てくると言われたわけなんですね。バランス、その恐れない、気をつけてるけど恐れない。イスラエル旅行に行く人のクリスチャンたちってなんかこのバランスがありますよね。全然びくともしない。ニュース見ても戦争起こってる、いいよいいよってなっちゃう。だからといって気をつけないってことではないですよね。ということではないです。やっぱりね、ちょっとここは気をつけた方がやめといた方がいいって言ったら、あ、そうですねって言って避けていくわけですよね。そして今ね、エルサレムのところでは死ぬことはありえないと言ってしまったものだから、イエス様が今度はね、このエルサレムという言葉を口にご自身でされただけで、もうこの気持ちの中でね、深い悲しみと、同国って言ったらいいでしょうか、愛国っていう言葉もあるかな、ありますか日本語で、ありますか、愛国、悲しむ、愛家の愛に同国の国、何か今自分で作っちゃったのかなその言葉を話されます。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった。エルサレム、エルサレム、感情が入ってます。マルタ、マルタってイエス様言う、サムエル、サムエルとかですね、サウル、サウルもあったか、パウロに対してね、感情が入ってます。そしてエルサレムこそが神の皆が置かれている町であって、永遠の都と定められているところなのに預言者を殺すところとなっていると。歴代のユダの王たちが悪を行って、そこで預言者たちを迫害して、イエス様ご自身も迫害される。でここにイエス様の心がある。1年間猶予をくださいと言って小屋敷を入れる番人の姿があったけれども、ここでは私は面取りがひなを翼の下にかばうようにと、集めようとしてるんだと。でこのイスラエルに対して神様が、私がこの翼をでかばうっていうか覆うっていう言葉を何度もイスラエルのために使われましたけども、今もイエス様はその言葉を使われて、その集めようとしている感情を言い表されました。だからかなりね、厳しく聞こえますよね、このさっきのこの家の主人がね、戸を閉めてしまってからでは何だかとか、歯ぎしりするであるとか、なんか表面的に読むとなんか怖い人だなって思うじゃないですか。でもね、ここにいる群衆はね、多分そんなふうには感じなかったと思う。文体って難しいですね。文体でなくてもね、人の口って難しいですよ。その人の心の状態を表します。おそらくはね、感じる人には感じることができたと思います。この厳しい言葉なんだけども、その実はイエス様が発しておられる時に、その言葉を、その面取りがひなを集める優しさを感じることができたと思います。そしてここで あ、次行きましょうか。あ、ごめんなさい。そしてもう一つ話さなきゃいけないのは、地獄に行くというのは、唯一自分拒むから行けるところなんです。集めておられるんですね。けれども拒んでるんです。だから滅ぶんですね。そして35節、皆さん、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ主の皆によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができませんと。荒れ果てたまま、これがもちろん紀元後の70年、神殿破壊なわけですね。そして祝福あれ主の皆によって来られる方にっていうのは、詩編の118編のハレル詩編と呼ばれるところで、メシア詩編でもありますが、26節に書いてあります。主の皆によって来る人々に、来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福したと。これは主の皆によって来る人というのは、これがメシアご本人であります。で、この言葉を発するにあたって、言うにあたって25節では、アーシをどうぞ救ってください、アーシをどうぞ栄えさせてくださいと、これ救ってくださいというのはホサナなんです。ここまでね、群衆は言ったんです。イエス様がエルサレムに入られた時言ったんですね。でも次が言えなかったんです。その主の皆によって来る人に祝福があるようにっていうのは、その宗教指導者たちは言えなかったんです。言うべきんだったんですね。で、次にこれ、私主の家からあなた方を祝福したと、そのイエス様をキリストとして彼らが迎え入れなければいけなかったわけなんです。ところが矛盾しているような言葉が22節にあるわけです。家を建てる者たちの捨てた石が石杖の石になったとあるんです。これが成就したんです。で、これだけ読むとね、さっぱりわからんですよ。でも新約聖書に照らすと見事にこのことが起こっていて、で、それで あなた方は決して私を見ることがありませんと、つまり昇天して神の右の座におられて、立つ時まで見ることができないということであります。戻って来られる時にこの26節の言葉を言うことができる。キリストが再び戻って来られる時に、ユダヤ人が、イスラエルの人たちが初めて悔い改めて、その民族的に国民的にイエス様を受け入れる、メシアとして受け入れるようになるわけなんですね。まだそこまで私たちは見ていません。全然見ていません。今のイスラエルの国で、イスラエルたちはイエス様を受け入れていることでは全然ないですから、まだまだ見ることは、彼らは、彼らどころか全ての人たちがね、目で見る形では見ることができていないんですよね。しかし私たちはこの難しい時代に生きているんだということを知る必要があるんですね。やはり今示されていることは、霊的な怠慢になってはいけないということですね。自分が何を信じているのか、これを具体的に、そのいろんな、この何ですか、時事問題であるとかですね、この自分の生活の中であることとか、群衆がね、いろんな質問をしていきましたよね。具体的なところで、では神との関係は自分はどうなっているのかと、このイエス様がね、こう問うたね、見方をいろんな場面でできているかどうかなんですよね。ややもすると群衆と同じように漫然とその流れを受け入れてしまっているということがあるわけなんです。単純にイエスが主だと口で言って、単純にね、このイエス様が主だ、このイエス様は十字架につけられて復活しましたと、ただ口で言っていることが終わりの日に生きることではないんですよね。 いろんな事象が起こっている。いろんなことがもう嵐のように今起こっています。そこでイエスが主であるというふうに告白するということは、今あったようにどんな生活の中でおいても、局面であっても、神と自分との関係が金太郎飴のように見えているような生活なわけなんですね。本当良かったと思います。今年終わりの、メッセージだったんですけども、ちょうどね、終わりの日に生きる私たちということで、この見ていくことができたかと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様の警告の言葉をありがとうございます。弟子たちもこの群衆とともにこの言葉を聞いていたからこそ、今ルカがこうやって記すことができ、私たちも残されていることを知っています。主よ、私たちに対しても語られていることであることを本当に感謝いたします。どうか助けてください。この神の国の総国の中に、この戦いの中に私たちが与え入れられていて、そしてこの人々が心を閉ざしていく時代、狭い門からではなく広い門から入っていく時代の中に私たちが生かされていることを思います。どうぞ主よ、しかしながら狭い門から入る人々も本当に広く、この門が開かれているということを、私たちは知っています。誰でも水をこのタダで飲むことができるこの福音を、私たちが、本当に、力強く語っていくことができますよう、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。